おはようございます。私は成長の絵本部講師の後藤富吉です。第2回目の本日は、谷口淳子成長の絵白鳩会総裁の著書突然の恋をテキストに、家庭調和、夫婦調和というテーマでお話しいたします。まず私の体験からお話しいたします。私が生まれ育った家庭は、毎日夫婦喧嘩が絶えない状態であったことが大きく影響し、私は結婚生活に夢を抱けませんでした。家庭調和とか夫婦調和とかいう言葉には皮肉すら感じるほどだったのです。また家業は農業だったため、父と母は常に顔を合わせていましたから、四六時中罵り合っている状況でした。相手のやることにケチをつけたり罵倒したりの繰り返しで、本当に嫌っているように見えていました。それほどお互いの存在が許せないのなら、離れて仕事をすればいいのに。それはせず、いつも一緒だったのが子供心に理解できませんでした。さらに夫婦喧嘩だけにとどまらず、私が泣きわめきながら文句を言うと、私にもビンタが飛んできました。ビンタとは平手打ちのことです。私は夫婦なのになぜ毎日喧嘩するんだろう。そんなに嫌いだったら結婚しなければよかったのに。自分もそんな両親から生まれたくなかった。と心はいつも暗く沈んでいました。小学校低学年にして強い自殺願望を抱いていました。そんな劣等感の塊だった私でしたが、平成17年9月に世界一の伴侶と出会うことができ、2年後の平成19年9月に結婚できました。その時私は49歳でした。今は毎日最高に幸せな時を過ごさせていただいています。その体験をもとに、どんなに劣等感があろうと、大きい問題を抱えていようと、必ず幸せになれる道があることをお伝えしたいと思います。そしてその考え方、生き方が最高の阪神との出会い、そして家庭調和、夫婦調和につながると信じます。ここで本日のテキスト58ページの3行目から一部省略して引用します。不安な思いが強ければ、自分の願いとは裏腹に不安なものを引き寄せ作ってしまうのが人間の心の力だ。だから不安とは反対の明るい心を持つことがとても大切なのである。でも心が不安でいっぱいの時、明るい心を持てと言われてもなかなか難しい。そのためにはある程度の練習が必要だ。意識して心が明るくなる本を読んだり、楽しい映画を見たり、心が浮き立つ音楽を聴いたりしよう。また自分の身の回りに良いことを探したり、自然や人々から受ける様々な恩恵に感謝することで、心の方向を安から明に転換することだ。この練習を続けることによって、どんな人でも必ず明るい楽観的な性格を作ることができる。引用を終わります。以上のように、どんな人でも練習を積み重ねることで、必ず明るい性格を作ることができるのです。それは、人間は本来神の子であり、完全円満な存在ですから、それが現れれば明るい楽観的な性格になれるのです。昭和63年、私が30歳になった時に真理の光が差し込みました。成長の家発行の女性向けの月刊誌である白鳩と出会ったのです。実は22歳の時に仕事で訪問した先の方から初めて白鳩をもらって読んではいたのですが、その時は縁がなく、あろうことが捨ててしまったのでした。改めて出会った時、私は無我夢中になりました。なぜなら、すべての人間はそのままですでに救われているという言葉と、運命は雨のようにねじ曲げられるという言葉に触れ、そのままでよかったのか。運命は自在に変化できる。ただただありがたく感じました。まさに地獄で仏という心境でした。 これで自分の人生は変わる。この教えで生きようと決意しました。心の向きが闇から巧妙に変わった瞬間でした。翌年、平成元年5月には、成長の家の教えを合宿形式で学び実践する練成会に参加しました。長崎県西海市にある成長の家総本山の龍宮住吉本宮練成会です。その後も練成会への参加を続け、すでに物事の巧妙面のみを見る日時計主義の生活を実践しました。その甲斐あって、徐々に性格が変化し、明るい、積極的な性格になることができました。それから縁あって、平成10年4月に成長の家総本山に就職することができました。それを機に、自分自身を世界一の日時計主義者と自己暗示をかけることにしました。人生を良いこと探しのゲームと位置づけ、実践しました。その日時計主義の生活のおかげで、ますます日々が輝き始めました。そして、出会うべき将来の阪神を、正指名会に入れました。阪神とは、伴侶のことで、正指名会とは、成長の家の人類巧妙化運動、国際平和振興運動を担う会員制の献金制度のことです。自分は劣等感の塊で、つまらない人間だ、と思っていて、結婚願望の火が消えかかっていた私が、将来の結婚相手に希望を持つことができたのも、心の向きが明るい方向に変わったからだ、と言えます。でも、こう思っても、半身、結婚相手は現れない、と思っている方もあるかと思います。ここで、テキストの35ページの6行目から引用いたします。半身を求める気持ちがあり、結婚したいと思うこと自体、すでに半身がいることを示している。自分の中にないものを人間は求めないからだ。引用を終わります。思うということは、すでに心の中には現れているのです。総本山に就職して7年が過ぎた平成17年9月の練成会で司会を担当していた時のことです。初めて練成会に参加した一人の女性と出会いました。その女性は私と似た境遇を持っていましたが、その方は暗い過去など感じさせることなく、物事を明るく捉え、楽しい人生を生きようとしている人でした。その女性の話す体験は、私の心の琴線に響き、練成会が終わる頃には、また会いたい、いや、会わなければいけない、という使命感に似た思いが湧き起こったのを覚えています。結果から言いますと、その女性と結婚することができました。冒頭に申し上げたように、私が49歳になった平成19年9月のことです。人生の巧妙面のみを見る生き方に切り替えたことで、幸せな人生の扉が開いたわけです。それではなぜ環境は変わらなくても、心の向きを変えるだけで、具体的な幸せが成就するのでしょう。それは自分の心が環境に影響を与えるからです。自分が変われば、環境は変わるのです。ここで、成長の基本的な教義を紹介いたします。まず、唯心実相。これは、神の創造された世界は完全円満であるということです。次に、唯心諸言。私たちの周囲の世界は、心の繁栄であるということ。三つ目に、万教起一、すべての正しい宗教は普遍的な一つの神から発している。成長の絵では、周囲に広がる世界の本当の姿は完全円満であり、それを実相と呼んでいます。お月様に例えてみます。空に浮かぶまん丸い姿が本当の姿、つまり実相だとします。ところが、本当はまん丸いのに、地上から眺めたときには、三日月やら、半月やら、新月やらで様々に変化します。この変化するものが現象にあたります。お月様が変化したのではなく、見る側、私たちの方に原因があるわけです。このとき、 本当のお月様の形を知っていれば、つまり本当の世界は完全円満であるということを知っていれば、現象的にどのような環境が現れていても心が動ずることがありません。心が動じなかったら現象は移り変わるものですから、いずれは完全円満な世界が現れます。同じ状況に遭遇して好都合と見ることも不都合と見ることも自由ですが、後の人生の展開が大いに変わってきます。どう思うのも自由な世界の中で、心の底から大調和の世界しかないと信ずることが大切ですね。この光明面を見る生き方を家庭で実践するとき、不都合があろうがなかろうが、問題があろうがなかろうが、すべて好機会となりますので、笑顔の暮らしができます。家庭は調和し、夫婦も仲良くなります。では、笑顔で暮らすためには、どのような心が大切なのでしょうか。ここでテキスト191ページの6行目から一部省略して引用します。すべて自分の心が原因ということは、自分の心によってその人の環境や人生は作られるということである。この心の使い方には一定の法則があると成長の絵では教える。例えば、与えれば与えられる。類を持って集まるという法則があるから、親切な愛の行いをした場合には、それはやがて自分に返ってくることになる。また、その反対の行為、人の嫌がることをしたり、人を憎んだり嫌ったりすれば、その思いも自分に返ってくる。このような心の法則、この世の仕組みを理解して、日々の生活を送ることは大切である。その上で、人間はなぜ生きるか、という人生の目的が分かれば、なおいい。人生の目的が何かといえば、それは愛を表現すること、人のためになることである。引用を終わります。私の家内は料理をするのが大好きで、味付けも抜群です。北海道の小麦粉でパンも焼きます。北海道の旬の野菜を使い、様々な手料理を振る舞ってくれます。また小物作りも得意で、その手作りの作品を人に分けるのも大好きです。このことで面白いことを感じました。自分の作品や自分の持ち物を人に与えることは、現象的には自分のものが減ることです。自分のものを人に与えて、そして幸せを感じている事実があります。所有物の減少と幸福感の増加は反比例するようですね。人の幸福感は物質の高ではないのだということです。逆に自分があれも欲しい、これも欲しいという執着や過剰な欲望はかえって不足の環境を生み出します。なぜなら欲しいという思いの底に今足りていないからということを認めているからです。テキスト232ページの2行目から一部省略して引用します。天国と地獄というのは別々の場所ではないというのだ。そこでは人々は食事をするときにはとても長い箸を与えられる。ご馳走はたくさん並べられるが、長い箸でないと届かないところに置かれているのである。長い箸だからご馳走をつまむことはできても自分の口に入れることができない。ところが地獄の住人はその長い箸で自分の口にご馳走を入れることしか考えられないので、必死になって口に入れようとするのだが、箸が長すぎて食べることができない。ご馳走は皆落ちてしまい、目の前にあるのに上の苦しみを味わうというのである。一方、天国の住人は長い箸でつまんだご馳走を自分の周りの人に食べさせてあげる。長い箸はお互いに与え合うのに好都合なのである。だから皆、おいしい食事をお腹いっぱい食べることができるというのである。ここにも家庭調和、夫婦調和の鍵があります。それは、相手の喜ぶことをしてあげようという行動です。相手の喜ぶ顔が自分の幸せだと気づいたとき、一番身近に幸福生活が生まれます。幸せは 今ここにあったのですね。ここでテキスト136ページの8行目から一部省略して引用します。私もかつては喜びや楽しいことは外からやってくると思っていた。なぜなら喜びや楽しみは特別だと考え、何か非日常で特別に大げさなものだと思っていたからである。しかし喜びや楽しみは本当は自分自身の日常の中にある。それは誰の日常の中にもあり、ただ必要なのはそれを見出す心だけだと知ったのである。こうなると自分主体の積極的な生活を送ることができるのだ。どんなささやかなことでも、良いこと、ありがたいこと、感謝すべきことを言葉に出したり、紙に書いてみてほしい。すると、いつの間にか問題と思われていたことが気にならなくなったり、ゲームのように積極的に取り組めるようになる。引用を終わります。成長の絵では、この日時計主義の実践のための役立つツールとして日時計日記を発行しています。これは毎日の生活の中にある光明面のみを書き記す成長の絵の日記です。日常のどんな些細なことでも見つけるたびに記録していくと嬉しい思いが拡大します。また後で読み返したときに感動が蘇ってきます。このことの意味は大きいです。記録していなかったら忘れてしまうことも書き残していることで何度も繰り返し喜べるのです。つまり、喜びや感動が倍々ゲームのように増幅していくのです。ぜひ、日時計日記をお付けになることをお勧めいたします。それでは、時間が参りましたので、本日のお話を終わらせていただきます。皆様の家庭に喜びが訪れますようお祈りいたします。